ビルボードジャパンポッドキャスト MC の磯崎です。今日の相方は
高島です。
高島さん、暑いですけど最近どうですか？
はい、私、産休から戻ってきて、アマゾンの島田代表と、あとユニバーサルの藤倉社長にインタビューさせていただいたんですけれど、
はい、
こちらを掲載させていただきました。
どうですか、インタビューしてみてお二人。
そうですね、まずちょっと私久々のインタビューやったっていうので、本当になんかもう緊張しながら必死でインタビューしたっていう感じの1時間やったんですけれど、まあ、お二人ともコロナ禍を経ていろいろ音楽シーンが変わってきた中で、次どういうふうに展開していくかっていう話だったり、私たちも今年ストリーミングの再生キャンペーンの対応という形でチャートのロジックをいくつか変えましたけれども、そのあたりのその再生キャンペーンに関する考え方とかも割と忌憚なくお話しいただけて、すごく興味深いインタビューでした。
藤倉さんのあれだったね、フィジカルが海外に売れるんですよっていうのはなんか面白かったね。
そうですね、そんなところにビジネスチャンスがあるんだなっていうのは新しい気づきでしたし、テレビが見られなくなったっていうことを悲観的に捉えるのか、他の映像プラットフォームが出てきたことによって映像全体が見られるようになって、よりこうチャンスが増えたっていうふうに捉えるのか、どんな物事もその視点によって変わってくるみたいなお話をずっとされていたので身に染みました。
もともと日本でリマスターされましたとか、よく海外から購入されるっていうのはあったんだけど、
はい、
普通の版も海外から購入する流れができてってるっていうのはすごく面白いなと思って、藤倉さんのお話は聞いてました。
確かに日本だけが CD 売れてるみたいな、はい、すいません、ちょっと子供の声が聞こえてますけれど、
うん、
日本だけが CD が売れているみたいな話をよく聞きますけれど、でもやっぱりその物として持っていたいっていう思いは世界共通のファンの思いなんだなっていう、
うん、島田さんの方ではあれかな、まあどっちかっていうとアマゾンスタジオすげえな、綺麗だなって、
いろいろできるなって
見てたんだけど、
ね、
うん、やっぱりデジタルというか、まあストリーミングでユーザーのいろいろなアクティビティに向かい合ってる感じっていうのは、
うん、ま
あ、それはそれで面白かったね。元ユニバーサルっていう感じでね。
そうですね。磯崎さんからのリクエストで前職のお話も聞かせていただいたので、なんか答えづらそうにでもいろいろお話ししていただけて面白かったですね。
っていうところあたりが読みどころなので、皆さん、はい、まだ読んでらっしゃらない方はビルボードジャパンサイトへぜひご覧いただければと思います。
はい、ぜひお待ちしております。
はい、私はあれですね、先週の土曜日から始まったエンタメデータマーケティング講座、
そうですね。お疲れ様でした。
はい、
いかがでしたか？
すごかったですよ。あるアーティストのファンダイの、はい、つまりファンのファンですと。で、だからチャートについていろいろ聞けると思って参加しましたっていう方だったり、チャートのデータをずっとやってきましたっていう方だったり、それから事務所ですとか、はい、元テレビ局ですとか、はい、レコード会社ですっていう方とか、または学生さんもいてですね、はい、なかなかバラエティに富んだ方々のところでお話しさせていただいて非常に光栄だったんですけれども、まあ、チャートガチ勢だよね。
磯崎さんもチャートガチ勢ですよね。
はい、チャートガチで、になっちゃうので、なんか実際のこう分析の話がうまく、伝えきれなかったのがちょっと反省なので、そこはこうこの2週間スラックで参加された方々と全部つながるんですよ。
へえ。
でスラックでデータ分析の宿題を出してるんですけど、それについてレポートというか分析のコメントをどんどん書いていく。アーティストウォッチを半分やってもらうっていうことなんだけど。で、それをやってもらって、それに対してコメントを都度言っていくっていうのをオープンで進めていくので、ようやく本題っていう感じなんですけどね。
で、それを皆さんに発表していただくっていう。
そうね、発表というか、まあ、まとめました。こんな感じで。で、何々さんのコメントはこれです。で、この意図はっていうところとかを割と話してもらうっていうふうにやろうかなっていうのと、あと、うんうん、チャートインサイトビズを、フリーアカウント、フリーで使えるようにしたので、
はい、
そこで、データを自由に落としてもらって、自由課題、自分でやるっていうのもやってもいいっていうことにしてて。
やっぱりその中にいる私たちとは多分違う視点で分析されるでしょうから、どういうふうにデータをご覧になるのかはすごい興味深いですね。
やっぱね、ファンの人とか、チャートをずっと見てきてる人とかのコメントとかは、すごく興味が持てたし、または、完全に異業種のところから見て、で、それでこのデータをどう解釈するかっていうところの方のコメントとかは、すごく面白かったです。
なんかもっとそのビジネスでチャートに触れてらっしゃる方がいらっしゃるのかなと思ってたんですけれど、プライベートというか個人的にお好きなアーティストがいらっしゃる方とか、まあ、チャート自体を好きって感じてくださってる方っていう、本当にいろんな方が来てくださったんですね。
そうなんですよ。
受講料もかかるのにありがたいですね。それは、
まあ、リアルでやれたから面白かったんだけど、と言いながらコロナがすごく、まあ、だんだんまた、感染者数が増えてきたので、やっぱしそこはどうしようかなっていうのは、ちょっと悩ましいかな。やっぱりオンラインとかも考えながらとかはやらないと、やっぱりダメなのかなっていう気はしました。うん、やっぱりリアルだったから、その人のリアクションとか。
うん、確かに10人以上だとなかなかオンラインにしちゃうと一方通行になりそうな感じもしますから。
そうだね。
そういう意味では良かったでしょうし、まあ、また機会があればオンラインでもやってみるか、地方の方で来たかった方もなんか、ツイッターで行きたかったけどって書いてらっしゃった方もいましたしね。
そうだね。札幌からいらした方とかもいたし。
なんと。
うん。だから、それとかも考えると、うん、大事なんだなって、うん、思いながら。
大事なんだな。
大事なんだなとか、何言ってんだろう。すごいなって思いました、うん。次回までにやってもらうっていう宿題がね、
はい、
音楽シーンを5つのポイントで俯瞰してみようっていうテーマで、うん、1つがマネジメント。で、これで比べるのが INI とスノーマン。うん、つまり、吉本さんとジャニーさんのところですね。
おぉ。
はい。
そのアーティストのデータを見て、両者の方針の違いみたいなのが読み解けるかってことですか？
そう。正確に言うと、両者、そのマネジメントのハンドリングのもと、どんどん生成されていくファンダムのアクティビティの違いについて分析してみようっていう企画。で、もう一個が、オーディション。で、オーディションでやってみようっていうのが、NiziU と BE:FIRST。
日本対韓国みたいな。
はい、いえ、from 日テレ。っていうテーマですね。もう一個が、
面白そう。
はい。はい、もう一個が、K-POP っていうテーマで、N-と TWICE。まあ、トワイスもまあグローバルっちゃグローバルなんで、まあとりあえず K-POP で一緒っていうやつなんですけど、はい。いろんな感じで、この前のマーケージでも喋ったんだけど、こう、はい、アーティストのその、ファンダムの形で、楽曲金ファンダムとか、アーティスト金ファンダムっていうのがありますよ、的な感じのお話は、このポッドキャストでもさせていただいてるわけなんですが、そのファンダムの成長過程によって、いろいろなステータスに分かれる。で、それで、今そのアーティストはどういうステータスにあるかによって、グループ分析してみると違うんだよっていうところを体感していただくというテーマでございます。
なるほど。
だったり、あと二つが、ライブアーティスト。これが最近、私がふわふわ悩んでいる、ミセスグリーンアップルと世界の終わりを比べようっていうことで、はい、ライブアーティストから、まあ、録音物をヒットをさせていくっていう流れというのは、どこにビジネスチャンスがあるだろうっていうところ。まあ、先週、ゆきたけさんと喋ってて、どんな人でもダンスミュージックでないとダメなんですねっていうのが結論だったんですよ。
なんと、すごいこと言いますね、北区さん。
はい。で、果たしてそうなのかっていうところを、この二つの、ライブアーティスト、ライブだともうアリーナを満杯にできる人たちが、ヒットを飛ばすっていうところで、どういう楽曲をみんな聴いてんのかなっていうアクティビティを見てみよう。で、もう一つが最後だね。女性アーティスト。これが、あいみょんとミレイ。で、ここも、最近高島さんとも喋ってる、こう、女性アーティストがもう一声こう、跳ねるっていうところで、チャートをもっと上の方を賑わせていくためには、どういうパターンがあり得るのかっていうのを、この、5つの項目のところから、あいみょんとミレイについて考えるっていうところまでできればいいかなと。
見てそれヒットチャートを見てると、割合的に男性の方が多いっていうのはなんでかっていう。
上半期のチャートのエクセルを、水用でエクセルまとめてブックにしてるじゃん。
はい、
あれを、参加された方々に全部渡したんですよ。渡して、で、それで音楽シーンを、単純に上半期のところで振り返ったら、マネジメントとオーディションと K-POP だけでほぼ話は終わるんですけど、って言って。それで、あと本当は、ピックアップしておきたいところは、ライブアーティストと女性アーティストに関しての考察は欲しいとこですね。っていうことで、この椅子。だからこれを、なんとなく、さらわってみてもらうことで、今の、上半期から、下半期に向かって、どういう動きが起きてくるかっていうところを、チャートから、いろいろなアーティストを見て楽しんでもらえるんじゃないかなと思って作ってみました。もらえればいいですけどね。
ぜひちょっとまた8月6日でしたっけ、その第2回の発表が。
はい。
その時どんなこと皆さんが発表されたのか、このポッドキャストでも紹介してください。
はい。そうですね。はい。やればいいですね。いや、今のとこね、スラックでね。
はい。
土曜日お疲れ様でした。よろしくお願いしますって言って、その後何のコメントもみんな入ってないんだよ。
スラックいらんやんって。
心配で心配で。
まあでも確かにだってみんな、ね、知り合い同士ちゃう中で、なんか質問とか、こんなことも知らんのって思われたらどうしようとか、逆になんか緊張しますよね。私もそれやったらなかなか投稿しづらいと思うけど。
で、ちょっと今のところ、どなたも投稿していただけてないので、今日会社行って悩んでさ、坂入君にこう、近畿系、ビルボードライブの近畿系、ちょっともらえないかなって言おうかなって。
あと一番素晴らしい発表した人には招待券あげるよみたいな。
そう、っていうのとか、ちょっとこう、もう一つ目先に何かを、出した方が皆さんに盛り上がっていただけるんだったらでもとか思っている次第でございます。
磯崎さんに1対1で質問はできないんですか？そのみんなのチャットみたいなとこですか？
このレポートの一番最後にメールアドレス入れてんだけどね。
だからなんか1対1やったら聞きたいねんけど、ちょっとみんないる前では聞きづらいわっていう人いたら、トラックでメールでもいいよって言ってあげると、
または、よくわかんないけど、ダイレクトでメンションできるんじゃないのかな、よくわからんけど。
私ちょっとスラック使ってないんでわかんないんですけど。
はい。割と、あれだった、質問のところとかが白熱して、答えながら、はい。はい、山口のりかずさんもめっちゃ喋るっていう。はい。多いんだよ。山口さん、Facebook 見てたんだけど、その後次のなんかの講座に行って、その日。
日本だで？
次の日じゃない。その日、その今度、仲間の人たちと飲み行ってて、それが Facebook に上がってて。
元気ですね。
元気ですね。ってこう思いながら Facebook 見てたんだけど、私はもうね、疲れ果ててですね。疲れ果てても帰って食事して YouTube の心霊動画見ながら寝落ちするっていう
すごい嫌な夢見そうな動画見て寝てますね。
はい、そういうね、 暮らしを、暮らしというか、やっぱ、そう、ずっと喋り続けると寝落ちするね、とは思ってました。残念なことに、お一人、前半寝てらっしゃいましたけどね。
そうですね、こう喋り方が割とこのトーンが一緒やから、もっとダイナミックに喋ったらいいんじゃないですか。
そうですね。よくよ
く。私も人のこと言えへんけど。
それを気にして喋ってみたいと思うわけでございますよ。
怖い、はい。
はい。はい。私が大きな声を出すと怖いってみんなに言われるから、こういう声してるわけなんですけどね。
確かに。声ちっちゃいとか言われるけど、大きい声出したら怖いとか言われて、どうしたらいい
の？間がないんですよ。間を作れないんですよ。すごい悩んだんですけど、間がないんだよね。
確かに。
というような最近でございます。
はい。
はい。それでは、今週のジャパンホット100、3位からカウントダウンお願いします。
はい。今週の3位はオフィシャルヒゲダンディズムのミックスナッツ、2位は世界の終わりのハビット、1位が NiziU のクラップクラップでした。
クラップクラップ NiziU ですね。どうですか？はい、
そうですね、シングルとしては去年の4月以来久々という感じだったと思うんですけれど、うん、まあ、前作は強烈なタイアップがついてたっていうのもあって、デビューシングルを上回る34万枚をフィジカルでは売り上げていて、で、まあ、今回はちょっとそこには及ばずという感じでしたが、まあ、本来であれば7月23、24に神戸のワールドホールで公演が予定されてたので、まあ、そこでもう一盛り上がりするはずだったんだろうなという感じだったんですけど、ちょっとメンバーのコロナの影響で延期になったっていうことで、ちょっとまあ長きにわたってヒットしていく曲になればいいなと思っています。
総合2位の世界の、はい、リノハビットが、同再生で1位なんだけど、うん、で、はい、309万706回なんですけど、
はい。
で、動画再生2位が NiziU のクラップクラップなんだよね。で、286万8331回なんですけど、
はい。
ここな、NiziU って MV 割と強いアーティストなんで、ここがもう一羽欲しいとこだって多分考えてると思うんだよね。
まあ、今回の曲もこう一緒に手拍子してっていうところが楽しい、まあ、ライブ映えしそうな曲でもありますし、そういう意味でもミュージックビデオって跳ねそうですもんね。
うん、
見て楽しい。
ここが一羽して、で今ストリーミングが33位っていうところがもう一月あるのかっていうとこは来週注目っていう感じでしょうか。もう2位と3位のセカオワさんとヒゲダンさんはもうずっといますけれども、こんな感じで、
ね、なんかちょっとまだ気が早いですけど、年間チャートも上半期ではこれらはトップ10に入ってきてなかったんですけど、
うん、
年間では入ってくるんちゃうかっていうぐらいのロングヒットぶりですね。
で、まあ新人枠っていうのが存在するのならば、
うん、
サウシーとそれから谷ゆきのとマカロニ鉛筆の争いっていうところなんですけど、
ゆき、うんうん、
が割と今ずっと上の方にいますからね。
谷ゆきまた14週ぶりにストリーミング1位でしたもんね、うん、今週なのですごいなっていう。リリース自体は去年とかやのに、
今週ぐらいからストリーミングが一瞬上の方は落ちてってる感じなんだけど、中間ぐらいの人たちのストリーミング数が増えてるんだよね。だから全体の占有率としては全然落ちてないんだけど、でこう、まあ、下から中ぐらいのところがグッズって増えていて、そこら辺の順位が下の方、まあ、100位より下の話してるんですけど、まあ上がってるんだなっていうのは思いました。
じゃあこう幅広い曲が聴かれるようになってきた。
ストリーミングで面白いなと思うのはトップがすごく1000万回1週間で再生されましたよっていう心もあるんだけど、
うん、はい、
気もあるんだけど、そうじゃなくて、800万回とかそこら辺とか700万回っていうところに落ち着いてきてる感じだと、中間から下の、ストリーミング数がグッズって増えてったりするんだよね。だから全体的なマーケットが閉鎖的であるとあんま思ってはいないんですが、まあ、落ち着いてくると下の方がグッて増えるっていうバランスが なんか面白くてね。をまあ、つまり、ストリーミングのユーザーのところがすごいアクティブな動きを、この J-POP に対していろいろしてるんだっていうことを示すと思うんですが、そこは、興味深く、今回もそれが影響してるんだなっていう印象ですね。はい、初登場で総合6位、星野源。
はい、
大舞踏会来ましたよ、一番お化け。はい。
ダウンロードとラジオで1位でしたね。
ですね。
うん。
はい。星野源武士っていう感じのメロディーラインで入ってきて、うんうん。はい。
かっこよかったです。
ですね。で、ここで、ストリーミング64位のところが、また次週、跳ねてくれるのかっていうのは注目かな。多分次週も、うん、ラジオ1位になるかどうかは分かんないけど、まだラジオ上位をキープすると思うんだよね。
うんうん。
ので、そこのバランスでストリーミングを、まあ、引っ張り上げるのかどうなのかっていうとこは、また興味が。はい。
そうですね。映画が先週末金曜日公開されてるので、多分その辺の話題とともにまた広がっていくんだろうなっていう。
そうね。で、星野源の、じゃあこっから行くところが、まあ、ストリーミングしたいっていうところかなとも思うし、それは次週の結果見てみないとわからないって感じかな。あとは総合8位に、先週13位から上がってきたキングヌーアメさんさんですね。
うんうん、
はい。こっちは、ストリーミングがグイッと倍増できまして、12位まで上がってきました。
そうですね。その前の週が、まあ、初週が金曜日配信だったっていうこともありますけど、2週目で倍ぐらいストリーミング数が増えてるので、なんかもっといきそうな勢いがありますね。はい、
これはもう、アリオラのチームというか、まあ、チームキングヌーの人たちが、いろいろ多分動画再生、つまり MV のオフィシャルを出してないんだよね。で、そこが、今後どう進めてくるのかな、というか、ここ解禁は、ドラマ終わりで出そうとしてるのかな、とか、まあ、ニュース見てないんですいません。もしかして上がってたらごめんなさいって感じなんですけど、こうトップ10圏内を維持するかどうか、というとこの鍵でございます。で、ミセスですね。ダンスポ、うんうん、はい。10位に来ましたよ。来てますよ。
そうですね。
はい。
ミセスも、もともとストリーミング強いアーティストですけど、やっぱり再び戻ってきて、その強さは変わらずって感じですね。うん、
ダンスミュージックに、結構ライブとダンスミュージックの融合を多分意識して作った楽曲だと思うんだけど、大森先生が。で、それで、作られてる楽曲がここにいるっていうのは、ライブバンドの人たちには勇気を与える結果を出しているなと。まあ、セカオワニと合わせてね、さっきの話と関連する。って思っております。という感じのジャパンホット100でした。では、続いて、ホットアルバムス。3位からカウントダウンお願いします。
はい、3位がエスパのガールズ、2位がなにわ男子のファーストラブ、1位がエンハイプンのマニフェストデイ1です。
エンハイプン強いですね。
そうですね。フィジカルで1位、ダウンロードで59位、ルックアップで61位という、まあフィジカルの強さが見せつけられた結果になりましたね。
そうですね。フィジカルで当然ながらフィジカルできっちり数字を上げてくるっていうところももちろんなんだけど、で、そこに合わせて、で、もう一声ルックアップが欲しかったところかなとは思ったりもする。あとは、なにわ男子先週1位のところで、今週2位で、CD2 位でルックアップ1位をキープっていうとこですね。
そうですね。確かに2週目なのにフィジカルまだ2位っていうのはすごいですね。
で、ルックアップは、ジャニーズ系はルックアップを維持する傾向がすごい明確に出てきているので、うん、ちなみに今週のアルバムの2位、キング&プリンスでメイドインが、ルックアップ2位なんだけど、
うんうん、
ここ11位。 なんだけど、ここもずっとキープをしていく流れになってるかな。
うんうんうん、
でちなみに、ルックアップ3位で、いるところを守っているのは、山下達郎ソフトリー総合9位なんですけど。
そうですよね。そう、私、前回、このポッドキャスト出させていただいた時がちょうどリリース日だったので、磯崎さんに達郎さんの素晴らしさっていうのを30分ぐらい語っていただいたんですけど、
はい、
でその後私買ったんですよ、アルバムを。もうめっちゃ久々に CD を買って、開ける楽しさというかワクワクみたいなのを久々に味わわせていただいて、で、あ、そうそう、今日ポッドキャストだなと思って、チャート改めて見てて、あ、まだそうか、9位にいらっしゃるんだなっていうのもすごいなって思いました。
なんだかんだ言って、達郎さんのソフトリーだったり、拓郎さん地上波、最後の出演っていう感じで出た、拓郎さんの、ああ、面白かったが、総合、前週20位から当週14位に上がってくるとか、
うんうん、
小田和正のありさまが、21位から16位にまた戻ってくる。みたいな感じで、おっさんたちしぶといですね。
すごいですもんね。なんか元気ですね、みんな。
で、そのおっさんたちに続けっていう感じで、ドリームミュージックの、一押しアーティストとも言える、一押しじゃないのかもしれません。はい、カーリングシトーンズですね。
ああ。
タンブリングアイスが、うんうん、総合22位に初登場っていうところ。もうね、ジプシーキングスみたいな、プッシュ曲とか、もう楽しそう、
ね、
楽しく作ってる感じで、いいんですよ。
うんうん。
最近お子さんどうですか？
もうめっちゃ元気で今、最近捕まり立ちを始めまして、より目が離せなくなって。
なるほど。
リモコン好きじゃないですか、子供って。
はいはい。
椅子の上とかにリモコンがあると、必死で取ろうとして、で、もう何度か捕まり立ちに成功してですね。いろんなところで立とうとして、でもまあ歩けないので、立ってゆらゆらしてこけるみたいなのを繰り返してます。
なるほど。はい、そんな感じで、まだまだ夏は続きますが、じゃあ高島さんはお子さんと幸せに充実した土日を過ごしていただいて、夏休みを過ごしていただいてって感じですね。
そうですね。楽しい毎日を過ごさせていただいております。
はい、若い連中はフェスに行っていただいてって感じで。
はい、今週末からいよいよフジロックも始まりますし。
はい、もう淵さんがもうめっちゃ休んでるよね今。
あ、そうですね。全フェス行くつもりなんかっていうぐらいすごい精力的に。
また参加してもらった時にはきっとゲストじゃない、あれはきっとフェスの話をめっちゃ教えてくれるんだろうと思って楽しみにしております。確かに。私は心霊動画見ながら寝落ちするから。
もうちょっと ぜひ楽しい動画を見ながら寝てください。
ですね。はい。
はい。
はい、今回は面白かったですか？
あ、はい、面白かったです。ありがとうございました。
それは良かったです。はい。皆さんも楽しんでいただけたら幸いでございます。また来週お会いしましょう。それでは、さよなら。
さよなら。